今日の皆様方のお話を伺っておりましてね、さらにね、祈り、世界平和、ダイヤ様の癒しの祈りですね、もういかように、それぞれに、ほとんどの方が、それぞれに、独自の方法のような理解してやっておられると思いました。皆様のお勉強を始められた時期もございますし、学ぶ速度もそれぞれに違いますよね。今皆様がいらっしゃる時点がどういうところかで違ってまいります。どういうにこれしかないというものはございませんが、究極的に目指すものだけはやはり覚えておかれた方がいいと思います。かつて人間が存在した折からずっと今の今まで恐怖にさらされた時、飢えに見舞われた時、困難苦労に出会った時は救いを求め、何かにすがりたいと、そういう思いでいつも自分たち以上のお力にすがる、そういうことで、そのすがる対象を求めてきておりました。それを利用したのが今の宗教ですね。何かすがる対象を与えて、そしてそれを信じればあなたは救われると、そういう教えをしているわけですね。しかしながら、その皆様が、皆様といえば語弊があります、多くの方が信じておられる宗教の妄想をお作りになった方は、育ってこられる皆様へお助けするために道を解かれたわけではないのです。皆様方それぞれがより正しく幸せに生きるための道をお示しください。真理の道を解かれるために降りてこられたのです。祈りというのはこういう形から始まりますね。お助けください、私は今こんなに困窮しておりますとか、私の家族は瀕死の病に見舞われて、どうぞ命を助けてやってくださいとか、中にはお障害繁盛しますようにとか、子供に恵まれますようにとか、あとは子供がいい学校に受かりますようにまで恥なのにすがる方がございます。それを祈りと思っておられる方がたくさんいるのですね。しかしここにおられる皆様は、そのような祈りはもうされてはおられないでしょうし、それをされておられてはおられないですよ。今まで私のお導きが どういうお話、お導きでどういうお話をしてきたか思い出していただければ、そういう祈りはございませんね。しかし、そういう皆様でもご自分のためにこうしてください、ああしてくださいとは言わないまでね。世界平和を祈りましょう。ダイヤ様の癒しをと言いますと、ね、さてさ、世界を平和にしてください。私のお友達はそういうことで、どうか渡ってください。というふうに、お願いしているのですよ。ご自身のためにはお願いしなくなったかもしれませんが、まだまだ祈る中には、どなたか何かにすがってお願いしておられる。それは、体調、はっきりした体調を持ったものではないにしても、漠然と、神とか、自分の力の及ばぬもっともっと偉大なるお力を持った方とか、天上の方とか、そういうふうに、何か上を向いてお願いしておられる。そういうものではないのですよ。祈りというのは、ご自分がなさることなのです。どなたかにお願いしてするものではないのです。たとえお友達、周りの困った恵まれない方々、どういう方のために祈って差し上げるにしても、どなたかにお願いして助けてあげてください。それではいけないのです。皆様ご自身からなさらなきゃいけないのです。そんな力は私にはないと思われるかもしれませんが、この幸せを祈るなら、ご自身の中に幸せな思いを持って、発揮させなければいけない。そこから分け与えなければいけない。平和を祈るなら、ご自身の気持ちに平安、平和がなければいけません。そして、その、時には平和を祈る時にはご自身の心の中が今日一日どのような日を過ごしたとしても平和を祈るその瞬間ご自身の心は平和で満たされてなきゃいけません。そしてそれを他に向けてあるいはある人に向けて送るのです。いや、今同じです。そうですよね。人と喧嘩をして、腹を立てて、あの人なんかどうにでもなってしまうと思って、世界平和など祈れませんよね。さっきの日で、私は毎日世界平和とガイア様の癒しを、祈っていますと言いながら、ついさっきまでは、人をなじっていた。その気持ちをそのまま持って世界平和を祈ったところで、そういうものが、平和の波動が、どこにも届くはいたしません。ご自身の中にないものは出せないのです。皆さんが飲んでらっしゃるジュースですね。オレンジです。オレンジのジュースは。リンゴからは出てこないんですよ。そのままでは出てこないですよ。絞れば、 出てくる、中に入っているから出てくるのですよ。それと同じく皆様の心の中に平和がなければ、平和は祈れません。愛がなければ愛を人に与えることはできません。ということは、そしてガイア様の癒し、どうか元気になってくださいと言いながら、片方ではガイア様を痛めつけている。明日あたりせめてガイア様の癒しを祈る時には、一つぐらい、今日私はガイア様の癒しのために何をこれこれさせていただきました、明日はもっとできますように努力いたしましょうとか、それが癒しにつながるのです。先ほどところと様々な2人をお送りして、もちろんこれは方法としてね、それはとっても必要なことですよ。しかしそれだけではダメなのです。先ほど西東が言っておりましたように、祈りそのものは何の意味もない、行動に裏付けられてこそと言いましたね。その通りです。サマナがサマナに書かせた母への送り言葉の中にもありますように、愛は愛ではない、行うまではなのですよ。口にしたりお願いしたりが祈りではないのです。祈りというのはそんなささやかなことでね、行うことなのです。瞑想の折に祈られるときは、先ほどおっしゃっていたように、そのものを思い浮かべて二人をお送りする、それは一つの方法であって、それが本当にガイア様を思い、世界平和を思い、行いに裏付けられてませんとね、同感が広がらない、光が通らないのですよ。その行動に裏付けられた祈りは、途方もない力を持って、愛を平和を届けるのです。大変な光を通すのです。そしてガイア様を癒すのです。口先だけの、あるいは天井の先生方だのにも、お願いではダメなのですね。お分かりいただけましたか。ほんの少しでもいいのですよ。やり方としては、実際にそれぞれのやり方でよろしいのですよ。その究極の目的はどこにあるかと言いますとね、皆様方のその思いと、その思いがより高い、尊い波動になっていかなければなりませんね。その高き尊き波動になった皆様を通して、愛でしたり、そしてそこから出る思いがまた次の人に伝わって、一人一人が癒され、 平和な気持ちになり愛を感じていく、それしかないのですよ。ご自身そのものが究極的、究極には愛となり光とならなければいけない。これはこれは大変なことですから、簡単にできることではありませんので、すぐそれを目標にすることは思いません。しかし安定的に生きつくべき心はそこなので、愛と光なので、そのまま生きて死ねますように。Love なのですよ。皆様ご自身が愛となり光となる日が来るのです。根性ではないですよ。そう簡単なことではありませんからね。実在界へ戻られて光の国へ行くのもどつかない。ご自身が愛と光になれるはずはありませんが、そこが最終的に皆様にがたどり着くべきところなのです。よろしいですか。そしてね、皆様ご自身が愛と光に満たされまして、ちょうど自作のようにお隣にいらっしゃる方ね、そうなるのですよ。自作の周りの鉄線が吸い捨てられて、そしてその鉄線がまた時期を帯びて自作となる、そのようなものなのですよ。愛は行いである、祈りも行いであるのです。これをね、瞑想を始めてまだ間もないから、そういう、そして皆様もね、お導きを受けられた初めの頃にそういうことをお話しすることはできませんでしたが、今なら少しはお分かりいただけるかと思います。何か質問はございますか。何とね、思いついたことをお聞きくださって結構なのですよ。ございませんか。それから100、あなたに申しておきたいことがございます。あなたがご自身が自分を幸せな人間だと思われますか、それとも不幸な人間だと思っておられますか。それでは今までを振り返って、ずっとずっと幸せでしたか。それは大変素晴らしいお答えです。ご自身が幸せだと言い切れる人ほど幸せな人はないのです。ですから今まで生きてきた中で辛いこと苦しいことも含めて幸せだったと言えるわけですね。
そうですね。嫌なこともあったと思うけど、今現在のある時点で、まあ生きててよかったという幸せが、まあ今があると思うんですよね。
そしたら、 ちゃいた辛いこと苦しいことを経てもなおかつ私は生きててよかった幸せだと思えるあなたがなぜ幸せというものは三次元的で物質的なものにこんなに大きく左右されるものなのか、そのところがどうも理解できませんね。あなた自身がこうして存在しておられる、それだけで諸様に
これ以上にまだ身を着せたりというか、そういうものがあるんではないかと思うので、もし自分がそっちに踏み込んでいけるなら、やっぱり自分が見てないものを見るためにはやっぱり物質的なものがないと見えないと思ったんです。
物質的なものはね、邪魔にこそなれ必要ないのですよ。さく
まあ、自分な
んだ。
そこは理解できないですかね。
よく周りを見てごらんなさい。優しい愛を持った愛の心に満たされた人、幸せな笑顔を持った人というのはね、物質的に豊かな国よりもそうでない国の方の方がそういうものを多くお持ちなのですよ。もっと物質的なものは気をつけないと、持てば持つほど優しさを、思いやりをなくしてしまうことになります。大きな落とし穴があるのですよ。
それはなんとなく分かってるんですけど、あえてまだそういう世界も見てみたいという、
それが正直なね、ご希望で。
自分の欲望なのかもしれないですけども、ね、例えば自分が見たことのない世界に行くには、やっぱりそういう物質的なものがなければ行くこともできない。だから、物質とか、まあ、それは自分の欲かもしれないですけどね。
何かに対して、そしてより豊かになっていろいろなことをしたい、そう思うことは悪いことではないのですよ。そして豊かになってお金持ちになることも悪いことではないのですよ。そうなって、そのお金はいかように使うか、ご自身のためだけに使う、人様に施しますよ。あるいはたくさん持って持って持って欲しがる、そういうこと。そしてたくさん持ってもね、使い方さえ正しければ、そして貧しい人はそれではみんな心がきれいなのか、とんでもないのですよ。貧しくても、貧しいから、欲しい欲しい欲しいと思っていれば、いつも欠乏して足らない足らない足らないと思えば、物質的なものへの執着が多くなりますね。それは、物質として、いい結果を生みません。そして、たくさん持っていても、たくさんあるからこういうことができる。だからお金持ちの方でも貧乏な方でも、どちらにね、人の思いやりを持って愛を持って生きている方もいるし、より物質的に恵まれているかいないかが問題ではないのです。何も今あなたはこういう人間になりたい、こういうことをしたいと思ったならば、そうしたいものは全て 今それがこの世というのです。このそれを今作用に分かれと言ってもちょっと時間がかかるかも分かりませんがね。そして自分がもし物質的にもっと恵まれたら自分より恵まれない人を助けてあげたいという思いがおありでしたら、どんどん物質的に豊かになられるがよろしいと思います。それは決して恥ずべきことではなく、そういう目的のために自分はお金持ちになりたい、それは恥ずることではないのです。ただお金持ちになりたいなら宇宙の設備として仕組みとしてお金が欲しい欲しい欲しい求めてが見れるのです。どうしてか、求めるというのは欲しい欲しいというのが言い換えれば足りてない足りない足りないないということになるのです。それを自分の心の中にいつも自分にはこれがないあれがない欠乏している状態をいつも持っているからです。自分が思っているその思いが現実を作り出します。欲しい欲しいと思うことは足りてない足りてない欠乏しているということは決してその状況から抜け出られないのです。信じられないかもしれませんがね、嘘でもこの1ヶ月間私は恵まれている、こんなにこれこれがある、これもあるではないか、これもある、必要なものは全部与えられていると思って生きてごらんなさい。そうしますと自然にそれ以上のものが入るようになっているのです。求めている間は手に入らないようになっているのです。大丈夫ですよ、できますよ。そして豊かな幸せの将来が待っています。おっしゃったように、今自分は幸せですかと聞いたときに、私は幸せです、そして過去中と振り返ってみてもそう思いますかというお答えが、はい、それでも今生きていることに幸せだと思いますと答えられるあなたなのですから、それを答えられる人は今日はいないのですよ。さっきそこまで分かって、そこまで堂々と答えられるあなたは、物質的なものを追い求めるような生き方をしてはなりません。それをやめられた時点から嫌がおうでも入ってまいります。皆さんもご覧になってみてください。彼の考え方が変わったその時点から同じから恵まれてまいります。よろしいですか。人様を助けたい、そのために何かがあればいいな、それがよろしいよ。何からできないと思ってはいけません。あなたはもうすでにたくさん人様のためにも来てらっしゃるでしょうし、今の自分のままでできることがたくさんあるのです。そして、どのように、もう一つ、どこで、何という言葉を使われましたかね。ご自身は、お金持ちの方に対して、とか自分より小さく言われているのですか。 それは、それだけは間違いですよ。学位も、大統領も、天皇様も、世界で有給ね、参加である方ね、本当にこれは気休めではなく、本当に皆同じだけの存在価値を持ってこの世に存在しているのですよ。
それは
分
かります。同じ生まれた時は違う、何も考えを持たないで生まれて、それからの考え方が右に行ったのか左に行ったのか、あっちに行ったのかの違いだとは思ってます。だから素直に生きるにしても、ずれて自分をいじめていく人もいれば、まっすぐ生きられる人もいると思ってますよね。
そしてまっ、それではね、さっきもう一つ申し上げますがね、まっすぐ生きている。一つは、ぐれて、ぐれてというのは、道を外したということですね。
そうですね、要するに、人と生まれた以上は、やっぱり人の道を踏み外すということを、やっぱり、言葉に言えば、ぐれる。
ということですね。そういう生き方をしている人は、存在価値がないと思われますか？
いや、それはない。そうとは思わないんですよ。その人の価値観であって、どうしてこういうふうになって、それを自分の生き方のあれにしてるんじゃないかなとは思ってるんですよね。
その人自身がのためではなく、そういう人の存在というものも大変な意味があるのです。世の中、いい人ばっかり。ではまた学びもないのです。闇がなければ光が見えませんよね。それと同じように、そういう方、皆様の目から見たその道を踏み外したような方もね、決して馬鹿にはできません。差別のこともしてはならないのですよ。どんな人も差別もない。そしてどんな人に対しても自分はどうぞと胸を張って生きていればよろしいのですよ。
わからないのがいいとして、人に迷惑をかけても胸を張って生きているかということなんですよね。自分は例えばそれができればもっと変わった人生はあったと思ったんですよね。だけどやっぱり人を騙して生きていくということに目を向けていこうを感じて、やっぱり自分は自分で思った道を行きたいなという気持ちでやってます。
ご自身が目指すところのものをね、正しい、ご自身が思う正しい方向で生きていきたい、生きたいと思われることは、それは結構ですよ。それは何も当然ながら悪いことではないですよ。ただ、じゃあ迷惑をかけてもということですけれどね。迷惑というのは、もしあなたが他人から迷惑をかけられたときにね、その受けた迷惑から、あなた自身は学んでいるのですよ。学ばされているのですよ。ご自身がずっと今まで生きてこられて、ご自身が成長させてくれたのは、温かい、優しい人たちばかりではないのです。むしろむしろ、あなたに辛く当たったり、騙したり、いじられした、そういう人があなたを育ててくれたのですよ。苦労とか、困難とかは、学びの師なんです。先生なのですよ。
だからさっきも言ったようにいろんな苦しいこともあり、そういうことの一環だとは思ってますよね。
まあそうですね、楽はお仕事もあり、遠いところから来られていて、お導き全部を聞いたわけではないので、舞台のほどがまだ十分でないかもしれませんが、徐々に徐々に今皆様、特に心などは最近ではないですか、ある時点で何となく分かるようになった。お導きを聞いてもなんでと思うことが多かったと様々と話していたではないですか。随分時間がかかりますよね。しかし今まで私が申してきたこと、なんとなく理解してくださるようになってきましたよね。さく慌てなくていいんですよ、ゆっくり行きましょう。それはそうです、おっしゃる通り、私もね、それでこの間から皆さんに質問してお答えをいただく、ねえ、時間があなた様だけじゃないのです、皆様ご一緒なのですよ。時間はそんなにありません。だけれど慌てても仕方がない、いつも何でも質問があったら混ぜてください、答えます。ただ最後にもう一つ、今のままであなた様がなりたい人間したいことをするものはすべて備わっています。そして今のままの自分でこの世に十分存在する価値がある。今より夜よりものを持たなくても、より人様よりものを知っていなくても、そんなことはどうでもいいことです。今のままのあなた様で十分存在する価値がある。そしてそれで今なりたいとやりたいことが今のままでできるということを、そして次回までに考えておいてくださいね。それでは皆様ごきげんよう。